コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、久しぶりに Spotify からの大きなニュースが飛び込んできました。そして番組の後半では、日本の大手広告代理店のオトナルのある発信が。さあ、ということで早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2025年8月21日 Spotify 公式リリースです。 Spotify 日本で Spotify Ad Exchange を提供開始。リアルタイム入札と精緻なターゲティングで広告効果を最大化。
ついに来ましたね、 Spotify の Ad Exchange。 こちらはですね、いわゆる運用型広告と呼ばれるものでして、番組内でパーソナリティが何か読み上げるホストリード広告ですとか、あとはこうスポンサードをして番組自体に何かスポンサードをするというものではなくて、広告出稿主が動的にですね、ユーザーごとに異なる広告を見せられるということができる広告になります。引用します。今日の広告の状況はダイナミックで急速に変化しています。広告主のビジネスニーズは多様であり、それらを満たすためには多様な広告ソリューションが必要です。そこで Spotify Ad Exchange を立ち上げましたということです。これですから、いわゆるウェブサイトでは私たちよく見てると思うんですよね。こう何か一つのネットストアを見たら、そのストアの広告がいろんなこう媒体を見てもついてくるっていうのはあるじゃないですか。ああいうようにこうユーザーによって広告が変わる、動的に変わる、そして出稿主が運用するというような広告、そういったプログラマティックな広告を指しています。残念ながら一時ソース、私は業者ではないので、管理画面までは見ることができませんでした。ただですね、Spotify の公式サイトを見ますと、その取り次ぎが書いてありましたので、おそらく私の言ってることで問題ないかなと思います。実際にですね、Google Display & Video 360というディストリビューターが書いてあります。ですから Google 広告に出稿する感覚で出せるということは、おそらく運用型広告かなということになります。それ以外にも The Trade Desk、Live Lamp といったディストリビューターが書いてあります。海外ではもうすでにこれらの広告が走っていまして、さらにその広告に基づいてユーザーに最適な広告を引かせることができた、そういった番組のクリエイターには広告の収益還元がされているというプログラムももう動いていましたよね。日本では広告のメニューだけはあるんですけども、クリエイターにね、還元されるまでには至っていません。ですから、今後なんですけども、注目としましては、この広告のクリエイター還元がなされるのかというところですよね。そして、さらには、現状ですと、大手代理店、電通ですとか、大手代理店といったところのみが、おそらく出稿できたと思うんですけども、そうではないところや企業からも、おそらくこれで出稿できるようになると思いますので、さまざまな広告が展開されていくということで、今後の国内の音声配信にとって非常にね、大きなトピックになると思いましたので、トップに取り上げました。皆さんはどう思いますか？いや、これでさまざまな広告、中には本当に聞いててね、楽しくなる広告もあるかと思いますので、また日本の音声配信が豊かになるんじゃないかなという期待でワクワクします。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さん、感想ご意見などは概要欄の Google フォーム、またはSNS でハッシュタグカタカナでクリエコでぜひぜひつぶやいてください。いや、これは楽しみですね。
ハッシュタグクリエコ
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2025年8月21日日本経済新聞の記事です。 Google 新型スマホピクセル10 AI が通話を同時通訳、お店の予約などに活用。
今週は Google の話題です。Google が発売しているスマートフォン Pixel、 こちらの最新バージョンである Pixel 10 が発表され、そしてそれにまつわる特に AI に関する戦略が大々的に発表されたことで話題になっていました。引用します。高性能半導体を Pixel 10 は搭載し、人工知能 AI が音声通話をリアルタイムで同時翻訳できるようにした。日本語、英語間に対応する。です。この番組でもかつてですね、同時翻訳といった話題はお届けしていました。特に Google Buzz、 ワイヤレスイヤホン、あれが出た時にも Google 翻訳の機能を使って同時翻訳ができる的なことを確か伝えたような気がするんですけども、記事を調べてみますと、どうやら Pixel 7ぐらいのあたりから、同時翻訳、同時通訳という話題は出ていたんですね。ただ今回じゃあ何が違うのかなんですけども、まずそもそも Pixel 10の機種には AI に特化した、半導体が積んでいると。ですからこう今 AI ってものすごく話題ですけども、一方で電気をものすごく食いすぎるということで環境負荷が高いという問題も抱えているわけですね。ですのでサーバーに負担をかけるんではなくて、使うユーザー側のコンピューターで少し負担を分散しましょうと、分担しましょうという動きがあるわけですね。先行しては確かサムスンが取り入れたと思うんですけども、 Google もその流れに準じて最新機種で AI を前面にフューチャーしてきたということになります。その甲斐あってより高度な AI の処理ができるようになったということなんですね。いやいや、でも同時通訳今までもできそうもんじゃないかということなんですけども、実はもう一歩進んでるんですよ。例えば私が、例えばアメリカにいるアレックスさんとお話しするとします。私が日本語で喋ったことがアレックスさんに英語に自動変換されて、もう吹き替えで向こうに届くわけですね。で、これって通訳の人がいたとしてもこう同時通訳、リアルタイム通訳みたいな感じじゃないですか。実はここで一歩進んで、合成音声で AI が私の声色に似せた声で英語でちゃんと喋ってくれるんですよ。いや、これすごいですよね。なので今回トップに取り上げたんですね。つまり私がこの同時翻訳機能を使って英語で会話をした、そのことを録音すれば私の声色で英語のポッドキャストを録音できる、そんなコンテンツも夢じゃないということなんですよ。ある意味恐ろしいですけどね。これまでも声フォントといった日本のAI 合成音声ベンチャーが自分の声を何十分か録音して、それを元に解析してその人と似たような声色を出せるというテクノロジーはありましたけども、今回はもう本当にスマホだけでできてしまうということですから、この進化の速度は本当に驚かざるを得ませんね。そしてこの収録の直前にはですね、 Apple の Siri ってあるじゃないですか、アシスタント機能ですね。その Siri の AI 部分、どうも Google の Gemini を検討してるんではないかという話も飛び込んできました。ですからここに来てスマホ AI と、そしてさらに今回の発表の中では、これまでスマートスピーカー、Google ホーム、Google Nest Hub といったスマートスピーカーにも Gemini の AI を実装するというような話題も出てきまして、ここに来てですね、 Google のその総合力を持って AI を全面的にフューチャーしてきて、そして音声に関しては、入力と発話という両方もですね、私たちの生活の中にどんどんと食い込もうという展開が見えてきたわけです。やっぱりなんだかんだ Google の底力すごいですね。こういった変化は本当面白いですね。今後も注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。その Google なんですけども、YouTube Music でポッドキャスト聞けるじゃないですか。で、この YouTube Music のアプリ、iOS はまだないようなんですけども、Android 版の方のアプリには無音カットという機能が追加されたそうです。これ以前までありました Google ポッドキャストにはあったそうなんですけども、ちょっと冗長な番組がもしあれば、YouTube Music のアプリで聞くと少しタイトに聞こえていいかもしれません。地上波ラジオオールナイトニッポンなんですけども、8月からですね、人気アイドルグループのナンバーアイが初出演ということで話題になっていました。その他音声アプリ、ライブアプリの話題ですけども、サイバーエージェント率いるアワ、こちらがですね、渋谷の大型ビジョン、こちらにですね出演できる権利をめぐってオーディションを始めているということで、今回途中の入賞者が発表されていましたね。ヤフーグループの LINE、こちらでですね、AI キャラクターと会話できる AI フレンドという機能がスタートしていました。通常の LINE のトークの画面の上の方にアイコンが増えてるはずです。そこをタップしますと、AI とチャットができる画面が出てきて遊べるようになっています。こちらからこう発話で会話をすることはできないんですけども、AI の方はちゃんと喋ってくれます。で、どうやらビジネスモデルとしては、どんどんおしゃべりが盛り上がってくると、一定のところからは課金というようなビジネスモデルっぽいですね。実際、他にもそういう AI と対話するんだけども、最後の最後でもうちょっと課金してねみたいな、そういうモデルは実は、他のアプリでも結構最近は出てきています。国内音声ライブアプリのラジオトーク、こちらがですね、地上波のラジオ、ラジオ日本への出演権をかけたイベントバトルが開催されます。韓国初の音声ライブアプリスプーン、こちらがですね、Spotify の広告に出演できる権利をかけたイベントが行われます。国内 IT 大手 DNA 率いるボイスポコチャ、こちらがですね、ライバー&リスナーに向けたオリジナルグラスの贈呈イベントが行われます。国内ライブアプリも夏真っ盛り、活況ということでいいですね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年8月20日葵と菊池公式ポッドキャストの配信です。こんにちは、葵と菊池へようこそ。葵優と菊池亜希子が普段着のままお届けするまったりトークのポッドキャストです。
今週は大物俳優の2つの大きな話題があったんで迷ったんですが、こちらを取り上げました。俳優の葵優さん、そしてモデルであり俳優であり、菊池亜希子さん、このお二方がですね、ポッドキャストを始め話題になっていました。 Spotify の急上昇ランキングでも、トップ20に入る人気ぶりです。この番組は普段から交流の深い、葵優さんと菊池亜希子さんが、普段着のままお届けするまったりトークの大人女子のゆるゆるトーク番組というポッドキャストです。更新は月2回ということで、ペースも比較的緩めではあるんですけども、一時ソース聞いてみました。男性のね、私でもね、なんかね、ずーっと延々と聞けてしまう不思議な癒され感がありますね。調べてみましたら、このお二人もう何年も前からですね、結構雑誌のインタビューですとか様々なところで交流があって、本当ね仲がいいんですよね。で、お互いがお互いのラジオ番組に出るですとか、本当にもう交流が深くてですね、これはですね、私一つ思い出したことがあります。それがですね、昨年ジャパンポッドキャストアワードの大賞を取りましたお互い様っすという番組です。こちらはですね、俳優の松岡茉優さん、伊藤沙莉さん、非常に仲の良いお二人の軽妙な女子トークが展開されるポッドキャストでして、もう始まった時からものすごく注目されていて、そしてお二人非常に仲いいですから、もう継続がすごいんですよ。圧倒的な安定感と継続力ということで、多分大賞とまでは予想できなかったですが、まあ、何かしら賞は取るなと思ってましたけども、昨年見事大賞を取りました。そして今回のこの葵優さんと菊池亜希子さんの番組もなんかね、その雰囲気を感じます。立て付けなんですが、今回制作までは分からなかったんですが、スポンサーがですね、サンリオなんですよ。ここも非常に興味深いですよね。どういうつながりかは今回の配信までには調査が間に合わなかったんですが、菊池さんの方が絵本のエッセイですとか結構出版関係のお仕事が結構あって、まあ、その流れでお付き合いがあったのかなとかちょっと想像したんですが、もし知ってる方いたら教えてください。そしてサンリオは調べてみますと、ポッドキャスト自体はやっていないんですよ。ただ海外ではですね、やっぱりサンリオものすごく人気があって、ファンのサンリオポッドキャストが結構ヒットするんですね。ですから多分もしかするとサンリオ今ビジネスでも絶好調ですので、もしかするとそういう動きを察知した上で、まずはスポンサードから始めようという動きでどこか制作に声をかけたのかもしれないですね。サンリオのような世界的に通用するコンテンツを持っているところはポッドキャストね、どんどん進出した方がいいと思うんですよね。ですから そちらのビジネス的な方も大注目ということで今回トップに取り上げました。ぜひ皆さんも聞いてみてください。さあではどんどん行きましょう。今回迷ったもう一つがですね、こちらですね、佐藤健さんの展開です。グラスハートというドラマ、ネットフリックスで放映していて世界的に今人気だそうです。俳優の佐藤健さんが扮するのはテンブランクというあるバンドの、まあ、メンバーの一人です。そのバンドの群像劇を描いたドラマがグラスハートなんですね。そしてこのグラスハートのドラマは佐藤健さんは出ているだけではなく、エグゼクティブプロデューサーといった制作もですね行っていると ということで、作られている時から話題になっていました。そして今回取り上げようと思ったのは、このドラマで展開しているバンド、テンブランク。こちらはですね、アジアツアーを行うということなんですよ。この動き、なんか新しいと思ったんですよね。ネットフリックスというのは、世界に向けたコンテンツの認知を広げるという意味では、本当にもう圧倒的な存在感ですよね。そこで成功したことをきっかけに、何か別媒体でさらにビジネスを広げていくというクリエーションにおいては、特に日本の中では本当にこれパイオニアになると言ってもいいんではないでしょうか。佐藤健さんって本当に頭のいい学校出身でですね、本当に頭のいい方なんだろうなと理解しています。実際ドラマで成功した頃から、あるスマホアプリにも出資をして、そしてそのスマホアプリでユーザーと先進的に交流して今の人気を不動のものにしたっていうところもあったりして、本当にね、天は二別を与えるなという最たる人じゃないかなという気がします。もうルックスもそういったビジネスセンスも全て兼ね備えているという稀有な存在じゃないかなと思います。ですからこれは音楽ではあるんですけども、音に関する話題ということで、国内の新しい動きとしても取り上げたかったんですけども、こちらは音楽ということなので、トップには蒼井優さん、菊池亜希子さんを取り上げました。ただこちらもですね、今後もさらに展開が広がっていくと思いますので、ぜひ皆さんも注目してください。さあ、今週もいろいろとポッドキャスト始まっています。 VTuber のしきなぎあきらさん、こちらがですね、安定して Spotify のランキング上位に入っていまして、 VTuber 発信のポッドキャストとしては非常に稀有な動きをしていますと思っていたら、いや、すごいですね、しきなぎさん、ご自身の X でもまめにね、その番組のことを発信してるんですよ。これね、なかなかないんですよね。本当にご自身で音声の場をね、愛してるんだなっていうことがね、伝わる投稿で、あ、これはね、もう長寿番組になるなとちょっと思いました。今後も注目したいと思います。今週 Amazon Audible、 こちらはですね、オーディオブックではなくてオリジナルポッドキャスト始まります。オリジナルといってもですね、シーズン3、リスナーと江口のシーズン3が8月21日から配信開始ということです。こちら制作はですね、TBS グロウディアです。以前この番組でテレビ朝日系列のポッドキャスト、非常に勢いがあるという話をしましたが、TBS はですね、制作ラジオですとか制作ですとか、結構バラバラではあるんですけども、それぞれが勢いを持っているという感じで、この TBS グロウディアは主に制作を手掛けるプロダクションです。決算を見てもですね、もう連続して黒字で非常に絶好調です。オーディオということでは、ボイスカード、QR コードとかでね、ボイスが、お楽しみボイスが聞けるというノベリティ、もしくは、販売されているカードあるんですけども、白戦車の人気漫画雑誌、花と夢、こちらにですね、人気漫画のボイスカード、付録で登場ということで話題になっていました。音声ガイド関連ではですね、人気声優の梶裕貴さん、進撃の巨人のエレン役で有名な梶裕貴さんの AI ボイスであるそよぎフラクタルというプロジェクトがあるんですが、そことですね、アナが連携した瀬戸内国際芸術祭のスタンプラリー、そこで音声ガイドが聞けるというイベントがリリースされていました。音声ガイド関連はね、地方ですと結構補助金とか助成金、観光にまつわる助成金などもあったりするので、そういったところにね、どんどん広がっていくといいなと思っています。何かそのあたりで皆さんご相談ありましたら、お気軽にご連絡ください。制作ガジェット関連です。長野県塩尻市にオープンしました宿とスタジオの基地、こちらがですね、安定してお客さんを呼び込んでいます。X がですね、本当にこう楽しそうな収録風景ばかりを投稿しているので、本当に行きたくなりますね。それから今本当ポッドキャストのイベントなども真っ盛りになってきていますが、一方でこう収録というのも非常に楽しいものなので、このスタジオもなんか一つのビジネスになるんじゃないかなと。カラオケボックスがね、一大ビジネスになったように、このなんか録音収録スタジオっていうのも結構ね、ビジネスになりそうな気はするんですよね。今後も音声市場の新しい動き探して注目していきたいと思います。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年8月19日、 音なる公式ポッドキャスト音マーケの配信です。テレビ CM ってもはや音声じゃね。視聴者の 60% がながら視聴。
今週はニュースではないんですけども、音声広告大手代理店の音なるが配信していますポッドキャスト音マーケからお届けしたいと思います。今週の音マーケなんですけども、八木大輔さんがあることを話題にしていました。テレビ CM は実はもう音声 CM なんじゃないかということですね。でこれね、聞いててはたと思ったんですよ。私その直前にですね TVer を見てたんですよ。今期私が見てるドラマ、中村倫也さんが出ている TBS のドープというドラマがあります。それをですね、私毎週 TVer で見てるんですよ。そして TVer って広告がスキップできないんですね。ですのでパソコンで TVer を見る、そして広告が流れる。で広告が流れた時には確かに広告画面を裏にしてSNS を見たり作業をしたりしてるんですよ。まさにこれ音声を聞いてるんだなというふうに思いました。いやですから背後で絵ありきでの声とか BGM よりは本当に何かのフレーズを連呼されるテレビ CM の方がより耳に残るなというふうに思いました。そして TVer が確かにもっともっと普及してくると音声広告的な通常広告が増えていくのかもしれないということで今回トップに取り上げました。いやですからそういう意味では音声でいかに訴求するかというノウハウがより注目されていく、そしてその最前線が音声広告ポッドキャストということになるかもしれないと思うとちょっとねワクワクしました。いや本当さすが八木さんですね。ぜひ皆さんですねポッドキャスト音マーケおすすめですので、まだ聞いたことがないという人は聞いてみてください。特にですね番組の後半ですね、アフタートークのコーナーがですね本当に面白くてビルの屋上に寝泊まりをしていたことがあるとかですね本当に面白いトークが飛び出してくるのがアフタートークでして、ぜひ皆さん多くの人に聞いてほしいなと思います。さあではどんどんいきましょう。先週お伝えしました歌ってみた系の皆さんに大きな影響を与えた歌っちゃおうの権利問題、今週ですね新たな動きがありました。権利元のトモミュージックが少し譲歩したようです。無料分に関しては9月15日から新しく有償範囲を適用するということで新たな適用開始日を発表しました。まあ、残念ながらですねもう6月23日以降の音源を消しちゃった人もいるかもしれないんですけども、公式発表によりますと9月15日を新しい適用日とするということなので、先週初めて知ったとという方も9月15日以降優勝としての対応をしていただければいいのかなということで少しホッとしましたね。ただいずれにせよ無料の素材というのはこういったリスクがあるものですので、使うときにはそういった情報のキャッチアップも含めて自己責任で慎重に使わせていただき楽しんでいきましょう。ビジネス関連では就職の面接またはグループ面接またはインターンといった就職活動に関する録音データを投稿するボイスキャリアというサイトが話題になっていました。こちらはですね日経のインタビューが掲載されたことで話題というか物議を醸すという意味で話題になっていました。確かにこれ微妙なところですよね。会社側からすると迂闊なことをね言えなくなりますし、一方で、ボイスキャリアに投稿する学生さんに実はリスクを負う利用規約になっているのでなかなか微妙だなというところですね。ただ個人的にはやはり無断で録音して、無断でアップするということはおそらくプライバシー個人情報保護法的には投稿した人はアウトなはずなので、今後どうなっていくか注目です。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースではかぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声配信界隈に関する解説コメントを投稿することで貢献すべく頑張っております。ぜひフォロー登録、そして番組へのレビューよろしくお願いします。先日近所の公共のプールに夜行ってきました。 その帰りですね、一直線の比較的国道ではないんですけども、幹線道路を車で走っていたところ、目の前をある動物が通り過ぎました。猫かなと思ったんですが、なんとタヌキでした。埼玉の私南で、まあ、それなりの都会とまでは言いませんけども、それなりの住宅街には住んでいるんですけども、タヌキが目の前を通り過ぎました。そしてさらにその後4匹もの子供なのか家族なのか分かんないですけども、4匹ものタヌキが続けざまに出てきて、ちょっとほっこりしました。多分タヌキだったと思うんですけど、うん、可愛かったな、また会いたいなと思いました。まだまだ暑い日が続きますが、なかなかエアコンを消せない機会も増えますけども、どうぞ皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、
バイバイ。